はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろこ。暦の上では立冬も過ぎ、空気の冷たさに秋の深まりと冬の到来が予感されるこの頃、この季節の明るく穏やかな小春日和は冬自宅の前、ひとときの幸せな気分を運んできてくれるのではないでしょうか。この時期、新宿の街では多くの催しが行われています。区役所では、昨日まで、新宿御苑では今日まで菊花の展示が行われ、新宿歴史博物館では来月14日まで新宿御苑と縁の深い内藤清成と高藤内藤家展が開催されています。また新宿駅を挟んで靖国通り、青梅街道を中心に新宿文化ロード2008が25日まで開催中です。芸能家電社、旧淀橋第三小学校、損保ジャパン統合政治美術館、宝塚造形芸術大学、思い出横丁、歌舞伎町、モア4番街、吉本興業東京本部、旧四ツ谷第五小学校などがつながりました。歌舞伎町フェスタをはじめ、落語、音楽、美術展などにお出かけいただいた方もいらっしゃると思います。11月1日から7日は文化財保護協調週間でした。区では市ヶ谷山伏町にある国史跡、朱子学者林羅山などの林氏墓地の公開、史跡江戸城外堀跡再発見ウォークなどの文化財イベントを実施しました。新宿の街は、街が丸ごとミュージアムです。貴重な小春日和に新宿の歴史や文化を発見し楽しんでいただけることを願っています。コラム新宿町人仕事でした。次は、理解と支え合いで高齢者の方が安心して暮らせる街づくりをと題してお伝えします。現在、家庭・施設での高齢者虐待が社会問題となっています。虐待の原因は長期にわたる介護の精神的・肉体的疲労や経済的負担なので、認知症の方の介護は特に負担が大きいと考えられます。虐待を防止し、認知症などの方が住み慣れた町で安心して暮らしていけるように、一人一人が見守りや挨拶など、高齢者や介護者の方との日常的な交流に努め、理解と支え合いを心がけましょう。今回は区の取り組みや相談窓口をご紹介します。高齢者への虐待を防ぎましょう。虐待というと手を挙げるなどの暴力的な行為が思い浮かびますが、虐待にあたる行為はそれだけではありません。また介護をする側も受ける側も虐待と自覚していないことが問題を一層複雑にしています。どんな行為が虐待なのか、しっかり認識しておきましょう。このような行為は虐待です。まず身体的虐待、これは体に傷やあざ、痛みを与える暴力的な行為や外部と接触させないようにする行為です。次は心理的虐待、これは脅しや侮辱の言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど精神的、情緒的に苦痛を与える行為です。続いて経済的虐待、これは本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人が望む金銭の使用を理由なく制限する行為です。それから介護放棄、これは意図的であるかどうかにかかわらず介護や世話を放棄する行為です。そして性的虐待、これは本人の合意なしに性的な行為を行ったり強要したりする行為です。以上の行為は虐待にあたります。周囲の方がちょっと変だな、虐待かなと感じたら、どんな小さなことでも地域包括支援センターにご相談ください。 地域包括支援センターは区が設置した高齢者の方の総合相談窓口です。それでは連絡先などをご案内します。新宿区役所地域包括支援センターは歌舞伎町 1-4-1、 電話は 5273-4593 番です。若葉地域包括支援センターは若葉 3-6 にあります。電話は 5367-6770 番。北山伏地域包括支援センターは北山伏町 2-12、 電話は 3266-0753 番。原町ホーム地域包括支援センターは原町 3-84、 電話 5367-6737 番。若松町地域包括支援センターは若松町 25-19、 電話 5292-0710 番。大久保地域包括支援センターは大久保 2-2-18、 電話は 5291-6639 番。高田の馬場地域包括支援センターは高田の馬場 1-29-20、 電話 3203-3143 番。聖母ホーム地域包括支援センターは中落合 2-5-21、 電話 3953-4080 番。上落合地域包括支援センターは上落合 2-22-11、 電話は 5348-5566 番。ヨドバシ地域包括支援センターは西新宿 8-15-12、 電話は 5338-9531 番です。さて、認知症サポーター養成講座にご参加ください。サポーターは認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る支援者としてできる範囲で活動します。講座で学んだ知識を家族や友人に伝える、認知症の方の気持ちを理解しようと努めるなど、簡単なことから始めます。今後の開催予定です。12月24日水曜日は中落合 4-17-13 の落合第二地域センターで行います。来年1月28日水曜日は若松町 12-6 若松地域センターで行います。2月28日土曜日は内藤町87四ツ谷地域センターで行います。3月25日水曜日は北新宿 2-3-7柏木地域センターで行います。お申し込みですけれども、各回ごとに広報新宿で募集して申し込みを受け付けます。お住まいの地域に関係なく、どの会場でも参加することができます。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話は 5273-4593 番です。次に、青年貢献制度の利用を支援します。新宿区青年貢献センターへどうぞ。認知症などで判断能力が十分でない方が、財産の管理や日常生活で契約を行うときに不利益を受けたり、悪質商法の被害に遭わないように、法律面や生活面で支援します。地域の身近な相談窓口としてお気軽にご利用ください。お問い合わせは高田の馬場 1-17-20 区社会福祉協議会内新宿区青年貢献センター、電話は 5273-4522 番です。それから、一人暮らしの高齢者の方へ情報誌ぬくもりだよりをお届けしています。75歳以上で一人暮らしの方のご自宅を訪問し、月に2回お届けしています。定期的な訪問でお元気な様子を確認することを目的に、年2回は民生委員が、その他は区が委託した配布員や地域の見守り協力員が訪問しています。情報誌には暮らしの豆知識や今日の献立、利用できる様々なサービスなど、高齢者の皆さんに役立つ情報を掲載しています。配布員とも顔見知りになっていただいて、日常生活の安心にぜひお役立てください。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話は 5273-4593 番です。 それから悪質商法などでお困りの方は新宿消費生活センターへどうぞ。高額な住宅リフォームを契約させたり、寝具や浄水器を売りつけたりする悪質商法や、電話やはがきで金銭の振り込みを要求する振り込め詐欺などの被害に遭う高齢者の方が増えています。新宿消費生活センターでは、契約上のトラブルや訪問販売の解約などについて、消費生活専門相談員が問題解決のお手伝いをしています。お困りの時は一人で悩まずにご相談ください。区消費生活センター相談室電話番号は 3365-6000 番です。以上、このコーナーでお伝えした内容に関するお問い合わせ先、本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係、電話 5273-4593 番へどうぞ。理解と支え合いで高齢者の方が安心して暮らせるまちづくりをと題してお伝えしました。続いて2011年7月地上デジタルテレビ放送に移行します。2011年平成23年7月24日までに現在のテレビ放送、地上アナログ放送は終了し、地上デジタルテレビ放送に完全移行します。地上デジタルテレビ放送では、ハイビジョンによる高画質高音質な映像音声サービスが楽しめるだけでなく、いつでも必要な情報が得られるデータ放送、テレビ局などと情報のやり取りができる双方向サービスなど、多彩なサービスが提供されます。地上デジタル放送を見るにはどうしたらいいでしょうか。デジタル受信機器を用意しましょう。新しくテレビを買い替える方、地上デジタルテレビを指定して買うようにしましょう。詳しいことは電気店などにご相談ください。今のテレビを引き続き使いたい方、お持ちのテレビに地上デジタルチューナーをつけましょう。詳しいことは電気店などにご相談ください。ケーブルテレビを利用している方、ケーブルテレビ会社によって地上デジタル放送対応の時期や必要な手続きが異なります。詳しいことは加入しているケーブルテレビ会社にご相談ください。それからアンテナを確認しましょう。戸建てなどで個別アンテナで受信する場合、 UHF アンテナがある場合はそのまま受信できますが、調整や交換が必要な場合があります。また VHF アンテナしかない場合は、UHF アンテナを新たに設置する必要があります。アンテナの調整や交換、新たな設置工事などには費用がかかります。詳しいことは電気店などにご相談ください。マンションなど集合住宅の共同アンテナで受信する場合、改修工事が必要になる場合があります。詳しいことは建物の所有者管理組合などにご相談ください。受信障害協調施設を利用している場合、受信障害の改善が見込まれています。直接受信が可能で個別受信する場合は、 UHF アンテナの設置が必要な場合があります。詳しいことは協調施設の保守管理業者にお問い合わせください。個別アンテナでの受信確認は電気店などにご相談ください。地上デジタルテレビに関する詳しいお問い合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターへどうぞ。番号ナビダイヤル 0570-07-0101 番、 IP 電話などからは 4334-1111 番へどうぞ。受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後9時、土曜日日曜日祝日などは午前9時から午後6時です。また総務省のホームページでもご案内しています。アドレスは http://www.soumu.go.jp/ です。さて、地上デジタルテレビ放送説明会を開きます。地上デジタルテレビ放送になるとどう変わるの。 地上デジタルテレビ放送を受信するにはどうしたらいいの、こういった疑問に総務省関東総合通信局がお答えします。日程などご案内します。12月11日木曜日午後2時から下落合 4-6-7 落合第一地域センターで、12月15日月曜日午後2時から北新宿 2-3-7 柏木地域センターで、来年1月21日水曜日の午後6時半から内藤町87四ツ谷地域センターで、同じく1月21日水曜日午後4時から四ツ谷地域センターで行います。いずれも1時間程度になります。対象は1月21日の、四ツ谷地域センター午後4時からになります。この日程は集合住宅、マンションなど集合住宅、それから受信障害協調管理者など向けになります。その他の日程は一般家庭向けです。定員は12月15日午後2時からの柏木地域センターが100名、それ以外の会場はいずれもそれぞれ90名です。当日直接会場へどうぞ。先着順です。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話は 5273-3505 番です。さて、地デジを口実にした詐欺にご注意ください。総務省やテレビ局の職員などを名乗ってテレビの地上デジタル放送への対応やアンテナ効果などを口実にした詐欺が発生しています。地デジ対応で総務省、テレビ局、その関係機関がお金を請求することは一切ありません。請求を受けたときはすぐには支払わず、警察署、消費生活センターへご相談ください。お問い合わせは区消費生活センター相談室、電話 3365-6000 番へどうぞ。2011年7月、地上デジタルテレビ放送に移行しますと題してお伝えしました。今度は暮らしのコーナーです。まず道路は正しく使いましょう。いらなくなった家具、電気製品、自転車、自動車などの不法投棄や置き看板、商品、上り旗などでの道路の不正使用が増えています。歩行者や車両の通行に支障となり、交通事故の原因ともなります。道路の不正な使用はやめましょう。お問い合わせは本庁舎7階の交通対策課観察指導係へどうぞ。電話は 5273-3847 番です。次に、若年者対象のミニ就職面接会が開かれます。11月25日火曜日の午後1時半から、対象はおおむね30歳代までの方。共済会場お申し込み先は西新宿 1-6-1 新宿 L タワー23階ハローワーク新宿、電話番号は 5325-9593 番。お問い合わせは新宿消費生活センターへどうぞ。電話は3365-6371番です。続きまして、環境学習情報センターの催しを2つご案内します。まず省エネ技術研修セミナー、11月26日水曜日午後2時から5時まで環境学習情報センターで行います。内容は環境負荷の低減と生産性の向上の両立やコストマネジメントの考え方、運用改善事例の紹介ほかです。講師は株式会社環境経営戦略総研取締役社長の村井哲幸氏です。もう一つは新宿中央公園自然観察会、こちらは12月6日土曜日の午前10時から正午まで雨でも開催します。会場は西新宿 2-11 の新宿中央公園です。内容はさまざまな植物の種子、種の観察。講師は自然観察指導員の日比野義正氏、それから新宿御苑パークボランティアの野村明氏、他の方になります。持ち物は帽子、飲み物です。お伝えしましたセミナーと自然観察会、どちらも参加費用は無料です。 お申し込みははがきまたはファックスでお願いします。申し込む際、研修セミナーの方は口座名、住所、氏名、電話番号、在勤の方は会社名、所在地を書いて申し込んでください。また自然観察会の方は記載例の通り記入し、締め切りは研修セミナーは11月21日、そして自然観察会は12月3日となっています。どちらも必着です。申し込み先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 エコギャラリー新宿2階環境学習情報センター、こちらまでお送りください。電話番号は 3348-6277 番です。ファックスは 3344-4434 番です。セミナーは定員が先着で40名、自然観察会は先着で20名です。次はリサイクル講座、ストッキングでモップ作り、年末の掃除に一工夫。こちら12月6日土曜日の午後1時半から3時半まで行います。対象は区内在住在勤の方30名です。参加費用は100円です。持ち物は使い古しの薄手のストッキング3足、それからハサミ、筆記用具です。共催は新宿環境リサイクル活動の会です。会場は新宿リサイクル活動センターです。お申し込みは往復はがきに記載例の通り記入して11月26日必着で申し込んでください。申し込み先は会場の郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センター。電話番号は 5330-5374 番です。こちら月曜日は休館です。月曜日が祝日などにあたる場合は翌日が休館になります。応募者が多い場合は抽選を行います。次は手作りこんにゃく教室をご案内します。12月10日水曜日午前10時から午後0時半まで、会場は新宿消費生活センターです。内容は公園でこんにゃくと健康、講師は財団法人日本こんにゃく協会事務局の方、そして実習を行います。定員は20名です。参加費用は600円です。実習で作ったこんにゃくは持ち帰ることができます。持ち物はエプロン、三角巾、手拭き、マイバッグです。公園は新宿区、主催は新宿区消費生活モニター OB 会。お申し込みは往復はがきでお願いします。記載例の通り記入し11月27日必着で申し込んでください。宛先は郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター内、新宿区消費生活モニター OB 会。電話番号は 3365-6100 番です。応募者が多い場合は抽選になります。以上、暮らしのコーナーでした。今度は人事行政の運営状況についてお知らせします。区では人事行政の公正性と透明性を高めるため、前の年度の運営状況の主な内容を公表しています。合わせて東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の業務状況も公表しています。今回は区の人事行政の運営状況についてのみお伝えします。まず職員数、それから任免について。職員数、今年4月1日現在です。職種別職員構成、再任用職員は除きます。事務系男性701人、女性504人、合わせて1205人、構成比は 42.0%。福祉系男性73人、女性589人、合わせて662人、構成比は 23.0%。一般技術系男性203人、女性41人、合わせて244人、構成比 8.5%。医療技術系男性14人、女性114人、合わせて128人、構成比 4.5%。技能業務系男性377人、女性170人、合わせて547人、構成比は 19.0%。 教諭男性3人、女性83人、合わせて86人、構成比 3.0%。 以上合計しますと、男性は1371人、女性は1501人、合わせて2872人。これで構成比は 100% です。男女比は男性が 47.7%、 女性は 52.3% です。なお構成比は端数を調整しています。次は再任用職員数です。事務系は40人、福祉系10人、一般技術系7人、医療技術系5人、技能業務系78人、教諭1人、合わせて141人です。以上、人事行政の運営状況についてお知らせしていますが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。